第二章。その後も若い二人が夕べに音楽を奏でるたびに、決まってこれと同じ現象が起きましたが、このお手紙でエドワード様にそれを逐一繰り返しても退屈でしょうから、ここでは控えることといたします。同じ出来事があまり何度も起こるので、二人は半ばそれを当然と思うようになり、椅子の網細工とピアノ線のどれかが共鳴しているに違いないと理屈をつけて自分たちを納得させようとしました。それ以外に説明のしようがなかったのです。それでも問題の音は誰かが椅子に座ったり椅子から立ち上がったりする音にあまりに似ていたので、椅子のきしみが繰り返されるたびに二人が奇異に思ったことも事実でした。ただ彼らはこのことを他の友人に話そうとはしませんでした。話しても笑われるだけだという思いが半分、そしてこれは茶化して済むような問題ではないというどことなく真剣な思いも半分ありました。回を重ねるうちに誰かが座るような音が起きるのはアレオパギタ組曲のガリアルドを演奏している時だけであること、そして次のきしみ音がするのはその世の演奏を終えた時に限られることが分かってきました。彼らは毎夜顔を合わせ、次第に長くなる夏の夜の遅くまで時間を過ごし、別れる前にはいつもどちらが言い出すともなくアレオパギタ組曲を演奏しました。そしてガリアルドの冒頭の小節に差し掛かると、決まって椅子のきしむ音がするのでした。二人はそのことをめったに口には出しませんでしたが、ある夜、長時間にわたって合奏を続けた後、アレオパギタを弾かないままジョンがバイオリンをしまおうとすると、ピアノから立ち上がりかけたガスケル氏が思い直したように腰を下ろしてこう言いました。バイオリンをしまうのはまだ早いよ、ジョニー。もうすぐ寮の門限の12時だけど、なんだかあのガリアルドを弾かずにはいられない気分なんだ。あのきしみ音はもしかして狂信のせいなんかじゃなくて、あの曲に魅せられた誰かが夜ごとに僕らの演奏を聞きに来ているのかもしれないよ。だとしたらお目当ての曲を弾かずに追い返したりしちゃかわいそうだ。望みを叶えてやるのが礼儀じゃないか。さあガリアルドを弾こう。こうして二人はいつになく力強く忠実にこの曲を演奏し始めます。するとたちまち例の誰かが腰掛けるような音が聞こえました。その晩、兄は椅子を注視していましたが、椅子のあたりがほの暗く陰り、あたかもかすかな霧か霞が漂いながら人の形になろうともがいているかのように見えたそうです。兄はしばし手を止めて目をこすりましたが、途端に暗い霞は消えて、誰もいない椅子がくっきりと目に映るのでした。ピアノを弾いていたガスケル氏もバイオリンが止んだので手を休め、どうしたのかと尋ねました。何でもない、ちょっと目がかすんだだけだ、と兄は答えました。今夜はもう十分演奏したからこれでやめにしておこう、門限に間に合わなくなる、とガスケル氏がピアノの蓋を閉じるや否や、ニューカレッジの塔が12時の鐘を打ちました。彼は慌てて部屋から駆け出していきましたが、門限に遅れて叱責を受け、罰金と1週間の外出禁止を課せられたそうです。その当時は、真夜中を過ぎても寮に帰らないと重大な規律違反に問われたのです。こうして二人は数日の間演奏を中断せざるを得ませんでしたが、ガスケル氏の外出禁止が解かれると、早速その晩から合奏を再開しました。グラツィアーニの組曲を何曲か弾き終え、最後にいつものようにアレオパギタ組曲を演奏した後、ガスケル氏はしばらく無言でピアノに向かって何か考えている様子でしたが、やがてこう口を開きました。この音楽は古風なくせになぜか僕に強く訴えかけてくるんだ。どの組曲も楽章ごとに部曲の名前がついているよね。どれも慣習的に部曲と呼ばれているけれど、実際は踊るための音楽ではなく単なる音楽形式だなどという人もいる。でもそうした批評は必ずしも当たっていないと思うんだ。例えばさっき演奏したコレルリのジーグなんかは まさに舞踏のために書かれた音楽としか思えない。踊り手が床を踏み鳴らすビートが聞こえてくるようじゃないか。コレルリの頃のダンスは今の舞踏界に劣らず優雅だったろうけど、ビートは今よりずっと激しかったんじゃないかな、きっと。僕たちがよく演奏するガリアルドもそうだ。これを聞くと、かつてこの曲が彩ったに違いない舞踏会のシーンがふと脳裏に浮かぶような気がするんだ。僕の心の目に見えるこの宴の様子は、多分以前何かの絵で見たのかもしれないけれど、いつも同じなんだ。何組かのカップルが、みだらな様子もあらわに踊っている。細長いホールの壁には、17世紀末に流行ったようなケバケバしい銀の燭台が並んで室内を照らしている。踊り手たちの肌はオリーブ色で、髪は黒く、目の輝きもイタリア人を思わせるが、これは最近イタリアを旅した時の記憶が重なっているせいだろうな。踊り手たちの衣装は、どれも豪華な布地に精緻な模様が施されている。想像はさらに膨らんで、部屋全体の様子まで見て取れるんだ。細長い大広間の中央から一方の奥にかけては、天井にアーチが連なって、アーケードを形作っている。異教的な雰囲気を持つゴシック様式だ。ルネサンス期によく見られるやつだね。一番奥には、音楽家のためのギャラリーかバルコニーのようなものが見える。張り出したバルコニーの前面には、縦の形をした華やかな外国の紋章が見える。この金字の紋章には、三本の百合の花をトランペットのように加えて息を吹き込む童顔の天使の頭が描かれている。これもきっと僕が旅行中に見たものだと思うが、どこで見たのかは定かではない。僕の頭の中では、この光景がガリアルドの音楽と切っても切れないほど深く結びついていて、ガリアルドの最初の音が鳴った途端にこの光景が脳裏に浮かぶ。そして日を重ねるごとにこのイメージはより鮮明になっていくんだ。何組もの男女のカップルが踊りながら近づいてきては立ち止まり、また戻っていくのが見える。それも思い出してもこちらが赤面してしまうほどみだらで奔放な様子でね。そんな大勢の外国人や贅を尽くした光景に混じって、イギリス人らしい若い男も一人見えるんだが、不思議とその風貌だけはいくら目を凝らしてもよく判別できないんだ。もう一つ言うと、ガリアルドの冒頭の主題はこの曲でも特に秀逸なんだろうね。というのは、この古い宴が脳裏に映るのは、ガリアルドの最初の16小節が鳴っている間だけなんだ。16小節の最後まで来ると、イメージが急に曇ってふっと消えてしまうんだよ。何かただならぬことが起きたような後味の悪さを残してね。これはきっと第二主題のアイデアが未熟で第一主題にそぐわないので、せっかく築き上げた幻想的なイメージをぶち壊してしまうからじゃないかな。兄はガスケル氏の話に引き込まれるように耳を傾けていましたが、何の返事もしなかったので話はそこで立ち消えになりました。